プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす。元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和江さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さて今回のテーマですけれども、はい、こちらです。お金と県民性こんなに違うの？というですね、これまでもね、さまざまな分野でこの県民性による違いっていうのはこんなにあるんだって
そうなんです、
ご紹介してきたんですけど、
はい、
お金の使い方というかお金に対する、ちょっとなんか
知識、
横文字でよく使われるリテラシーなんていう言葉がありますが、これ違うんだというんで、今日はこのことについて取り上げてと。でこのきっかけとなったのが先生あれですね、日銀が調査したという。
そうなんです。
金融
日銀がなんかね、はい、幹部になってね、
な
んか自治体まで入った金融広報中央委員会というのが日銀がただ事務局としてまとめ役なんですね。だから日銀の報告じゃないんですよ、形式的には。
なるほど。
でもなんか日銀がね、その金融知識普及グループ長というのが、大層自慢してるそうです。それだけの自画自賛しちゃってるんだって。だから日銀がと思うのは当たり前よね。
これどんな風な調査方法でかちょっと簡単にお伝えすると、日本のその人口構成とほぼ同じ割合で、はい、インターネットによるアンケート調査で収集したんだそうですね、
はい。
18歳から、上が79歳までの2万5000人を対象に調査を実施したと、
はい。
だから人口構成とほぼ、同じ割合で、2万5000人の方々を対象にしたと言うんですけども、はい、先生からもさっきあったように、そのこれやっぱりお金の使い方とか貯め方とかっていうのは、はい、私たちこれ生活の中で本当に大切な知識情報ですよね。
そうです。
ただ
これ、はい、
これ少なくとも私たちは学校では教えてもらわなかったの。
教えないんです。もうね、学校っていうところはね、なんかね、金の話をしないことが聖域であるみたいな勘違いしてるのね。
土屋先生大学でねずっとその、はい、教鞭取ってこられたんで、
はい、
これも重い言葉ですけど、やっぱそういうなんかあるんですか？
ありますね。どこでも小学校でその、非常に分かりやすいのは、子供同士が、物を交換するのはいいけど、仮にも売買の形を取っちゃいけないのよ。世の中は売買に満ちてんのよ。贈与なんてめったにないのよ。
逆に贈与なんていうと下心があるんじゃないかぐらいですもんね、社会だと。
まあそうですね、そう、見返りに国を売る人たちがたくさんもらってるからね
見返りに国を売る人、そう売って
るのもいかれるかなんかしてね
怖いです、この話のっけかな
でも現実そうですもん。
そうですよね。でにもかかわらず、
そう、
ね、もうこれ売買って言えば、
そうよ、
もうこれね、価値のあるものを提供して、それに見合った対価を支払うというね。
そう、
これはもう経済原則ですから。
いや、それを徹底してやってるのがユダヤだそうですね。
あ、ユダヤ、
いやすごいんですってよ、まあ、これはほら悪口みたいな、ね、ユダヤに関するのはね、あの半分悪口が多いから気をつけて聞けなんて言われるくらい満ち満ちてる話だと思いますよ。でも、あの、うん、かなり、ま、真面目な、なんていうかな、文庫本でね、お堅い出版社から出てる文庫本あたりでも、子供にすごいですってよ、日本人はね、金に触るのはね、なんかどっかね、不浄なものとして扱おうとしてるんですって、いや、国民性として。
ですからね、
はい、
やっぱりその私たちみんな含めて、
うん、
お金を稼ぐとか、
はい、
お金を使うとかいうことにすごい嫌悪感をどうしても感じてしまうという、はい、あの人が周りいっぱいいます。でそれがご自身の中でもなんかトラウマのような感じになってしまっていて、
でしょ、
うん、
それがユダヤ人はあの知恵は利益を生まない知恵は何の意味もないと教えるんですって、まあ、最初に、
はあ、もう子供の頃から
だからあなたがいい考えを子供の時に考えてもそれがいくらになるかっていうところまで考えろって、
はあ、はあ、そこまで、
うん、そこまで だから、うん、そこまでで、いや大きくなっても言われるって、
うん、
その研究が いくらになるか先に言ってね、うん、要するに市場価値を考えないあのなんだなんとかな知恵っていうか知識、
ねえ、
無駄だって。
なるほどな。でなんでこんな話をのけからしてるのかというと、今もずっとお話をしてるように私たちは子どもの頃から別にお金にまつわる話っていうのはなるべく遠ざけられてきたわけでして、
ね、学校では ね算数はやるけども感情は教えないの。
そうそのくせ、はい、これはもう毎日サラリーマンはの OL は会社に行って お金の感情をするし、お金稼ぐ仕事はもちろんしなきゃならないし、
そう
ねえ、あの、まあ、ほとんどの方が経済活動にこう参画してるわけで、
そうですよ、
ね、え、知識がないのにやってることはやってると。
そう
逆にそのじゃあ自分のその貯めたお金とか、また逆にお金が貯まらないとか、
そうです、
ね、え、悪いものに手を出してしまう、例えばサラ金からお金を借りてしまうとか、これはもう
簡単な詐欺に引っかかるというね。
ね、
その本当の知識がないから、はい、ね、毎月 3% っていうとなんか簡単に軽いみたいに感じるよね。1年 36%、そんだけその程度は入りますよなんていうのにコロコロいくら言っても引っかかるのね。
やっぱこの福利の怖さですよね。
そうです。まあね、そのうん、そのつまらない今のね、なあの要するに金利の政策とか国の政策とかそういうものを見てるとね、月に 5% なんて払えるわけないじゃないかと、
うん、
それが分かってる人が手を出さないね、例えばね。で、うん、そんなのは普通に金融知識のある人には常識よ、でもこの話にいつでも日本人の半数じゃない、まともな普通の大人で半分引っかかっちゃうんじゃない、そんな話を隣で聞かされると、私にもその一口食わせてとか言って、
うん、というように少なくとも世界的に見ても日本の国民というのは金融リテラシー、金融の知識が非常にお寒いという中で行われたこの調査なんですけども、なんかそのさらに県民性で非常に温度差であったりとか違いがあったんだそうですね。
すごい差があって、そしていろいろな項目があるんですよ、とりあえずね、もう、まあ、この大きなあの括りって小さいその知識を細かくあの聞いているんですけどね、
うん、
大きく出てる項目だけで金融知識に関する問題の正答率、例えば、金利が上がった、国債はどうなる、
上
がるんですか下がるんですかみたいな非常に単純なお話から入るんだけど、これが正答率が低いんですって。
いや、まあ先生でも今単純っておっしゃいましたけど、これそんな単純に感じる人って逆に少ないかもしれないですよ、
そうでしょうね。だからそれが間違いだっていうのは、 だそんなに分かんなかったらね、投資信託みたいなの買っちゃいけないのよ。
だから言われるままに儲かりますよとか言われるままに。
だからそうね。
いやもうね、だと銀行員の方がね、一軒一軒、まさにドブ板で営業されて、
そうよ、
ね、ちょっと5分お時間ございませんかとかって言って来るじゃないですか、
うん、そうです、
ね、で、この大きな都市銀行のネームプレートつけた、しかもこうなんかイケメンのお兄さんかなんかが来ればですよ、うん、ね、ちょっと暇持て余していたその マダムがあらいいわねって、私ちょっとへそくりあるから、いくらなのって、かわこれ80万円です、あ、だったらこれお宅銀行さんよねなんて、ね、うん、信用しているわよなんて言って簡単に買っちゃうっていうのが現実じゃないですか、
うん、それがね、ちょっとした銀行ならいいんですけど、うん、まあ、どこでもまあその 銀行、未だ銀行にならずの、要するにこれが今出てくるんですけど、無人みたいなものにおいしい話で引っかかるの、
うん、ちょっとじゃあ、
銀行に、そう、銀行に預けてもね、ほんとコンマ 0.0 なんとかってね、100万円預けたってね、1000円しか来ませんよ、うちに預けると、この、頼む思考があって、あそこに預けるとね、とりあえず月に毎月1万円ずつ来るのよって、え、10万円なのね、1年経つとなんてコロッといくわけ。
で、いわゆるそういった、うん、その金融知識の差に、
うん、
その県民格差が如実に現れてるっていうんですか。
じゃあすごい現れ方なんです。
ちょっとその辺を具体的に知りたいです ね。
うん、まあ、全国平均はでも正当率が、まあ、55.6% だそうです。
あ、正当率そんなもんなんだ、はい、まあ、大体平均が、
はい、
はあ、
でもね、悪いというはず、よろしいですか、
ええ、
金融知識に関する正答率というのがありましてね、
ええ、
でその知識の正答率は実は私、うん、一番が 60.5% 正答したのよ、 60% 以上がね、
ええ、
でも最下位が山梨で 48.7% 50% 切ってます。で、私はこの差を計算したんです。
ええ、
トップと金融知識って日本人が全体がないの。
でさっきからずっとその冒頭からその話してますよね、私たちね、
言ってるでしょ、
ええ、
正答率が1番で 60.5% で、
そんなもん、
山梨が、ええ、その差はたった1番と47番で、はい、まあ、間があるでしょ、だって47、ええ、都道府県ですからね、
ええええ、
11% しか差がありませんでした。
だからやっぱそんなもんなんですね。
だから知識はそんなもんなの、
うん、まあ、まあだから、まあ、うん、日本人全体 その金融知識はまず大前提として低いですっていうことですね。で、その低いですの中でさらに順位をつけるとすれば、そんな差はないけれども、山梨が47番目と。
そうです。で、1位が奈良です。
あ、奈良県
が、そう、奈良県が1位なの、意外でしょ。
はあ、そうなんだ。
そうよ。いや、私もね、これを見るまではね、もしかして大阪なんてね、前々からね、日本一のショートよ、
あ、金土
で食ってきた。そうよ、そのショート、あるいはね、急速に伸びてる愛知なんて思ったの。ところがね、トップ3を言っちゃいましょうか、
うん、1
位が奈良、2番目がなんとうどんの香川県。
ほう、
意外、ね、すごいね、
ついこの間香川県お邪魔してきましたけどね、
はい、
いいとこですよ。
ああ、そして3位が京都。
は
あ、ある意味ですごい意外ね。
ほう、全然予想だにしなかった。
そうです。だからその意味でも素晴らしく面白くてね、この表、この調査のね、あの表を見せられて、
ええ、
うん、その、各県の研究などとしている人たちが面白くて、あの半年、うん、半年じゃない、半日潰れたなんて言ってるくらい面白かったです。いや、私は半年ぐらい見なきゃ身につかないんじゃないかと思うけどね。
先生の場合にはね、もう3行ぐらい読むと、もうすぐこうね、あのチェック入っちゃいますからね。
そうなんです、
何なのこれはっていう感じで、
そういうとこです、うん、でね、一番悪かったのが今言った通り山梨県です。次が当たり前かな、沖縄です。
ほう、
3番目が悪いのが山形県です。
はあ
だから何だかその一つの意外性でね、山梨のワーストというのは、やあの静岡県のね人たちはね、
ええ、
山梨県人に気をつけろとで代々言われてきてるのって、
気をつけろってなんかどういうニュアンスなんですか。
要するにうまいこと言って、あの公衆商人からは、静岡県の連中はいろいろと詐欺か詐欺まがいのことにあってるから、あのお互いにそれを知識として気をつけろって言ってるって話よ。
でもその公衆商人の山梨が金融リテラシーが知識が低いっていうのはよくわかんないですね。
いや、まあ後で言いますけど、まあはは、まあ、最初にここで言っちゃうと、ええ、実は山梨県人って、
ええ、
あの無人、要するに知り合いを大きくしたね、
はあはあ、
うん、グループ内で私的に、
ええ、
要するに金融機関を使わないんだって、
はあ、
で確かにほらリテラシーっていうとね、国家はどうしてるね、国債はどうなってんだね、今株価はどうだって、こうあのなんかもっと大きいスケールでものを考えるじゃない。
いや、そうですよね、しまいには
グローバル経済だよね。
そうですね、
ところが山梨県人って、ええ、もう地域で小さく金融をお互いにその、ええ、もうその無人で今でも流行ってるんですって。とっくに終わったと思ってた。
あ、そう、ま、今もそういう風習のような感じで残ってるんですか。要するに、ええ、そのあね、まあそれはあの何千万とか何億なんていうね桁の話はね、まあそれは抜いといても、あの何万とか何十万とかそういう金額であれば、はい、金融機関等を使わずに仲間内でやりくりをしようやと。
せるんです。
そういうもんですか。
え、その伝統がすごい強くて、うん、要するに金融機関を使わないでその小口の金融をするのがなんかほとんど普通だと思った方がいいくらい普及しちゃってるんで。そうです。
はは、
え、だからそっちの要するに公的なっていうかね、公的な知識っていうのは、うん、まあ自分たちのその範囲では必要がないんだそうです。
へえ、それが金融リテラシーと直結してるんですか。
してるんだそうです。
ほう、
ええ、その知識のそのね、金融知識かの正答率が一番悪いと。でそのただトラブルというのを見ますとね、
ええ、
これがね、見事に一致してます。山梨県、これはね教科書に出る、そのうち出るかもしれない。山梨県は今言った知識が最低でしたね、
ええ、
金融トラブルに巻き込まれる比率もは今度一番です。だからどっちもワーストやってるわけ。
はあ、
やっぱ知識の前のないものは引っかかるよと。
はあ、これは切実。
モデルケースみたいだって言われてます、
うん、
だから金融トラブルというのをね、どういう書き方で質問したかってことなんですよ、
うん、
だ金融機関とのって言ったらば、今言ったことで金融トラブル、ね、金融機関との接触が少ないから、今言ったね、持ち逃げするかもしれない、銀行員、昨日入ったばかりの銀行員に引っかかったとか、そんな話ありますよね、いくらでもね。そういうことを含むのか、で、質問の仕方が足りないとか、自分に、法律もそうですけどね、
うん、
自分に引っかかる人はみんな、だろうと思った、だろうと思ったって、勝手にね、自分で法を解釈するのよ。相手がそう来るだろうと思った。相手もそう考えてるだろうと思った。これやめなきゃダメなの。で、これはね、金融知識に弱い私的な私のつながりの中で金の決済を し慣れている人たちが、うん、公的な、ね、ちょっとした公の機関と関わると、いきなりその、うん、まあ、無知の穴に落ちるということなのか、そこが出てないの、それとも、ね、100人ぐらいの大きな無人校をやって、結局持ち逃げるやつがいたんで、えらい損をしたとかっていう、その指摘かどうかって、この調査票では出てこないんです。
はあ、
金融トラブルという言葉で一つでまとめちゃってるの。
なるほどね。
ね、だから山梨だってね、そうやって非常にほら自分たちの仲間同士みたいにね、広げた仲間で金のやりくりしてる、うん、ね、嘘言って入ってきて一回しかかけないでっていういくらもあるでしょうね、そんなのね、うん、そんなのが入ってるかどうかって、そこまではこの調査票じゃやっぱり分かんないんです。
ああそうですか。
うん、実際はだからどんな質問票だったかっていうのをね、つけてくれりゃいいんだけども、うん、そこまでを、
なるほどね、
うん、調べられないんですね。
まあ、今ね、ここまでの話っていうのは、はい、その無人校というような山梨のその風習で、それがやっぱり影響して山梨県の場合には、まあ、47位とちょっと残念な結果だなというね。その他いかがですか。
その他はね、
ええ、
そのしこしこと老後資金を貯めてるかどうかなっていうんです。
ほうほうほうほうほう、貯蓄性が高い県
と一緒、まあ相当一緒になるでしょうね、
うん、
で老後生活資金の計画です。これ若い人が入ってますからね、
ええ、
の持つ人の比率というの、これも、ま、パーセントです。
ええ、
で、一番はあどこだと思いますかなんて言いたいけども、あの時間かかるから言いましょう、
はい、
岡山だそうです。
要するに老後への準備がしっかりしている、
うん、そうです、それは岡山県です。
ほう、またこれも意外、まあ、意外というか岡山、
まあ、意外って言っちゃあるけどね、
あ
もうちょっと、うん、あのね、足屋がある神戸だとね、神戸、芦屋、兵庫県とかね、あの全体のレベルが高い神奈川県とかね、来るかと思ったらば、岡山なんです。で、2位も意外なことに、さっきの奈良県です。
奈良県、すごいですね、うん、
も、
はい、どういうことなんでしょうね。
まあね、あのこっちの解釈ね、あの、私の解釈じゃありません。この、週刊誌の紹介、この日銀の報告を紹介している週刊誌の解説によりますと、
うん、ええ、
奈良県は大阪商人で苦労してるからだってなんかじゃあ静岡県はね、山梨県人でこうだから、苦労してるからどうかなと思うでしょ。まあ、うん、でもそのトップには入ってません。
ちょっとでもこの理由なんだかなって感じがし
ない。でもそう言ってる大阪商人 ね、で苦労してるからってつまり相手が抜け目がないから、それに合わせてね、損しないようにということで賢くなったんだそうですよ
そうなんだ。
これやっぱり痛い思いをして勉強したってことになりますね
あ、そういうことですか。
そう
なるほどね。
で、3位が福井です。名の通り福井なんですね。福々しい県だそうです。
ほう、福井ね。
うん、でワーストはなんか、結局当たっちゃうなみたいなとこですけど、大抵貧困だと、まあ、沖縄、青森、そして秋田と来るんですけど、
ええ、
やっぱり47番目の老後資金がないというのはなんと秋田です。
ああそうですか、秋田県ね、うん、
ただ2位がワーストの2位だから、そのなんていうか資金手当をしないというのの2番目が、
ええ、
ワーストの2番目が徳島県なんです。
はあ、四国徳島、
はい、これとても意外なんですけど、私も知らなかったんですけど、
ええ、
徳島って愛、昔、昔になっちゃったね、愛の特産で、特産地なんですね、徳島が、まあ、その、ほら、あの天然の、
愛って、あの染料に使う、ね、
そう、染料、
はいはい、
あれってものすごく儲けてっていうか、うん、 たなんですってね、全体にそれで、その、まあ、ほとんどに濡れてたみたいに儲かった人はたくさんいるんですって。
ほう、その昔ね、うん、
なんかそれで、ま、コツコツ貯蓄するっていうのがちょっと足りないんだっていうのがその説明です。理由です。で、まあ、3番目に、まあ、貧しいのが島根県です。
ああ島根ね、
はい。で、まあ、これも、ね、パーセントで 43% で岡山が、でも老後資金の手当があって考えてる人が 43% っていうのはトップで半分いないのよ。
う
ん、変だね、考えたらね。うん、これほど考えてないのか。だって お国手当とか、ね、あの年金とか、うん、そういう意味でそっちを含めてるのか、ね、十分でないのかって、要するになんか勤め人がそんなに少ないのかみたいな感じしない？
そうね、だって人口構成比にのっとってっていうことですからね、偏って若い人だけとかね、年配の方だけっていうわけじゃないわけですから、はいはい、ちょっとわからないですね。
それぞれね、少しずつ、うん、わかんないって言ってるとこもあります。で、島根が 3位なんです。
ほうほう。
でこれはやっぱりワーストの県は徳島が、その特殊な意味ですけどね、まあまあまあ、貧困という意味では、うん、まあ、秋田、ね、島根なんかもそれほど豊かな県ではないですよね。で、あのトップと岡山とですね、トップ一番いい県と一番悪い県の差は 15.3% です。
ああ、そうですか。
まあ、だから 15% の違いです、人の人数でね。うん、まあ、秋田は 27% と 30% 以下です。老後の資金の手当てっていうか考えてる余裕のある人が。でも全国平均で一番でも、その全国平均も一番も実はその非常に少ない数値でね、35% ですか、全国平均が。ね、
35%。
そう、
お
だから要するになんていうかテストの、あ、っていうかテストってつい言っちゃうんだけど、そのアンケートの、ね、元の書き方で、ね、答えが違っちゃう可能性はあるわよね。
ああ、それはね、
この種の話、そう、
うん、
ね、だからその要するにあの年金が確実に持てる人は、あ の予定のある人はいい、除くかどうか、ま、これだと分かんないんです。でしょ、
うん、
だって役人は大体ね、間違いなければ勤め上げればね、大体で、ね、厚生年金が手厚ければ役人以上にもらえるし、
うん、
でしょ、
うん、
で私の、あ、でも恩給がつくのは戦前かな、まあ、終戦直後でしょうか、私のいとこ、年のうんと離れたいとこがね、もうな、とにかくあの国立病院に勤めるんだって、国立は恩給がつくからって、たとえ安くても、
お給料は低くてもね、
それが今ね、うん、年金っていうけど昔恩給って言ってたんです
ね、恩給ね、
でもそれは役人のそのについているね、うん、あの将来保障の得だっていう、その今現金がたくさん入ることよりも、将来のね、恩給のつくところに勤めるんだって言ってたもん。
うん、
というわけで、その恩給と称するもの、ね、今年上の人はもう恩給をもらったっていう人はもういないと思うね、恩給でって人はいないはず、で年金の制度で、まあ、制度も変わって、その年金が入ってるかどうかが実は困ったことに、この数値では入ってこないの。
うん、
ね、だからトップの岡山で 43% の人しか年金にね、ことを計画したり手当てしてる人はいませんって、でしょ、ちょっと少ないと思わない？
うん、確かにね、
うん、この辺はね、
だけどね、現実ですよ、はい、今例えば、まあ、30代とか、まあね、40代ぐらいで、家をマンションであるとか一戸建てとかを持とうとすると、それは皆さん現金ってのはなかなかね、現実味ないんで銀行等から借りるじゃないですか。そうすると返し終わるのが70歳とか75歳とか、まあ、35年ローンとかね、 で借りればもう会社を退職してからもさらにあと5年10年払わなきゃいけないっていうような、そういう人だっているわけで、
います。
だからそれは要するに金融リテラシーが低いからとか言われちゃうとあれっていやそうかもしれないけど現実困るんですよってなっちゃいますけどね。
だからね、日銀さんみたいにね、保証されててね、人より余分に銭稼いでる人たちがね、設定した項目がね、果たして、貧乏県の、県民にどう、まさに今度このなんていうかアンケートリテラシーが必要だったんじゃないかとさえ私は思う。
ああ、なるほどね。そうですよね。だから、なんか鵜呑みにしてすんなりこうなんか腑に落ちることがちょっと今回少ないなって思うんですけどね。
その通り。何かね、エリートさんのねアンケートにね、なんかその年金を入んなくていいんだとかなんとかそういういろんな条件が入んないと、ね、老後の手当してますかなんていうだけだと、えちっとも手当してないっていう つけちゃうよね。
可能性ありますよね。
そう、年金のある人はここは丸ですって言えばつけたかもしれない。その辺がはっきり言って分かんないんです。
なるほどね。なんでこういうアンケートを今さら日銀が主体になってやったんでしょうね。
だそれはね、ここでもうちょっとその全体の傾向というのをね、日銀さんもそれから調べた人も分かってよかったみたいなことを言ってるんですけど、この表の次のまだ別の表があるんですよ。そこにいわば私は、まあ、分かりやすくて罠が隠されているとさえ思ってます。
罠が隠されている。
明るい調査じゃないですよ。
ほう、ちょっとこれはまだ裏がもうありすぎるぞと。こういう調査を日銀が主体となってすること自体に。
そうです。
これはもうわははって言って、これあそんなお金にと県民性ってあるんだなんて言ってる場合じゃないぞと。
いや、それからね、困った県を助けようなどというそんな迫害じゃないと思うよ。
ちょっとこれぜひ聞きたいんで、もうちょっと今日はお時間なんで、じゃあ次回っていうことでいいですか、はい、これ。
よろしいです。大変なものを含んでるから。それにもう一つすごい難しくって、新しい勉強になるような部分がありますので。
そうですか。
はい、
ということで今回のテーマ、お金と県民性こんなに違うのと題してお送りしましたけれども、これちょっとこの調査鵜呑みにしてあははいひひって言ってる場合じゃないぞということが今回分かりました。次回その辺について土屋先生にですねバシッビシッと切ってもらおうと思います。よろしくお願いします。
はい、
プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授土屋和恵さんでした。先生、今日もありがとうございました。
こちらこそ。